まあこの年になりますといろんなところにこう調子の悪いところが出てくるものでございまして、最近やたらと肩が凝るんですね。若い頃は全然肩が凝るっていうようなことはなかったんですけども、やたらと肩がカチンカチンになってまして、僕はほら肩凝ってんだよねと、ちょっと揉んでくんないとかって言って、うわカチンカチンですねとかっていう、そういうような状態でございまして、なんか背中がやたらと痛いんですけども、まあ姿勢が悪いんでしょうね。まあこういった時は温泉とか、あるいは整体とか、なんかそういうマッサージ系のものとか、そんなものがいいんでしょうけど、何せ今までほとんどかかったことがないんで、どういう風にしていいかわからないということで、何かいい知恵がありましたら、もしくはいいマッサージ機が余ってるよ、ただで使うかいえのきだなんて、そういうような耳寄り情報がありましたら、ぜひ IDB までお寄せください。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組はFMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。どうもね、体調が優れないというのは私だけではございません、IBB 九州の平上優子もなんか調子悪いピアとかということで、今日は休みいただきますピということで、お休みでございます。他のアシスタントもいませんので、今日は私榎田信也もワンマンスタイルでお送りしていくという QIC でございます。迎えて1519回、さあお送りしてまいりましょう。まあね、一連の令和問題ですとか、こういったのも結構いろんな大きなニュースになりつつあるんですけども、それはまたこの後 C 枠でちょっとやってみようかなと思っていますが、まず最初のお便りはこちらです。兵庫県明石市からいただきました。56歳、大赤字会社代表取締役、ラジオネームズルムケサブロー、なんせスポンサー様でございますね、ありがとうございます。もしも4階建てくらいの中古雑居ビルを FMC じゃないか、 IBB に差し上げるという特殊家がいたらどうしますか。いや、いたらどうしますかってあまりにもなさそうな話なんで、イメージが湧かないんですけど、中ってイメージが湧かないとか言いながら、かつてそれに似た経験はしてるんですけどね。ちなみに立地は都市近郊の1日の乗降客数 1.7 万人程度の私鉄の駅から徒歩5分程度の商業地の一角、微妙ですねこれ1日の乗降客数 1.7 万人って言ったら結構こじんまりとした駅になりますよ。そこから徒歩5分程度の商業地、これなんかイメージするに、なんかシャッター通りの結構奥とか、そういった感じがするんですけど、そこの4階建ての中古雑居ビル、種明かしが書いてあります。実は知人が遺産相続で 同様のこの、まあその4階建ての物件を管理することになり、頭を悩ませておりますと。これは、むしろ私に相談していただくよりは、高橋一郎に相談していただいた方が、むしろいいんではないかという気もするんですけど、先ほどちらっとね、お話しした、この物件をどうのこうのっていう話なんですけど、かつて、私では東京の港区三田というところで、ボロアパート一棟借りをしておりまして、で、そこの中で事務所とか、まあそこに住み込んでるやつもいたんですけど、で、その土地とその建物、まあかなり古い建物だったんですけど、もともとは、慶応大学の学生向けの下宿層みたいな感じで、で、バブル期に、もう一気にみんながこう贅沢するようになって、そのボロな下宿層に誰も入らなくなっちゃったんですよ。で、まあ、あるそのつてがあって、安くもう貸してくれるよっていうことだったんで、じゃあもう一棟全部借りますってことで借りてたんですよね。で、しばらく、そのね、アパートの裏手に、その大家さんがね、おばあちゃんが一人で住んでましてね、一人暮らしのおばあちゃんで。で、うちのそのスタッフとか、その出入りの、まあ人間が、まあ本当にこのおばあちゃんの、に対してその、まあ親切に接したんですよ。自分たちで言うのもなんですけど、本当に親身になって、もう、子や孫みたいな感じで、おばあちゃんおばあちゃんつって毎日訪ねていって、ね、ケーキをもらったから一緒に食べようよとか、お茶しようよとかね、もう、飲み会なんかもやるときも、もうおいでよとかつって、で、一緒に映画見たりね、いろんなことやってたんですよ。で、このおばあちゃんには実は身寄りがなくてね、本当に旦那さんに若い頃に先立たれて、で、子供もいなかったもんで、で、再婚の話は何度かあったんだけど、結局踏み切ることができなくて、そのまま、まあ、老齢の域に達してしまったと。で、実家は埼玉の方にあるんですけど、そこもまあ、ほぼほぼ疎遠な状態なんだけど、ただ、そこに自分の、自分のってか、やっぱり相続でしょうね。持ってた電波田があって、で、そこに、もう、なんすかな、ちっちゃな家を建てて、もうそっちに引っ込みたいっていう話になったんですよ。で、そうですかと。で、どうしましょうって話になって、いや、もうこのボロアパートの、この土地と建物は、もういらないから、あげると。その代わり、よかったら、埼玉の、まあ、畑っていうか、まあ、実際もう工作してないとこだったんですけど、そこに、ちっちゃな小屋みたいなんでいいから、家を建ててくれないかっていう話になって、で、結局、まあ、うちで、あれ、いくらぐらいだったんですかね、1000万ぐらいかかったと思いますけど、平屋の、まあ、なんていうんですか、いわゆる、バリアフリーな感じの、スロープとかも、もう最初から、まだ、その時のそのおばあちゃんは全然その足腰不自由じゃなかったけど、もし何かの時のためにってことも考えて、お風呂だとかそういったのも全部そういう、バリアフリーの、そういうデザイナーの方に頼んで、作ってもらった家を、プレゼントすることになって、で、その代わり、まあ、交換っていうことじゃないですけど、その、三田の、土地とその、なんだ、元、ボロアパートだったところを、まあ、いただいたと。で、そのおばあちゃんが住んでた、敷地に関しては、そこは、まあ、売っちゃって、で、その分の売り上げっていうか、お金に変わった分は、おばあちゃんの余生っていうか、もちろん年金暮らしだけじゃ、きつかろうっていうんで、まあ、それをこう運用してもらって、まあ、楽してくださいと。いうことになって、まあ、ね、本当にね、やっぱ、情けは人のためならずって、あの時は本当に思ったね。で、そのおばあちゃんもまた、非常にこう、心根の優しいおばあちゃんで、なんかこう、ガミガミ言うような人だったら、こっちがもう、なんだこんなクソババアとかって思うかもしんないけど、やっぱ、そんな人じゃなかったんで、いつもニコニコしてて、今日は何するのとかって言ってくるから、まあ今日はこんななんですよ、とかって話になるじゃないですか。で、もうなんか本当にね、もう全員我々がね、だから、ご本人言ってらっしゃったけど、一度にね、 50人ぐらい孫ができたような感じがするって言ってましたね。で、全員の名前覚えらんないって言われてさ、そうでしょって言って、ええ。で、私なんかも覚えてもらえなかったですからね。ええ。そんなしょっちゅう行かなかったんで、東京にね。ええ。で、あんたなんか久しぶりに来たね、なんだっけあんたとかって、いや、一応この会社の社長なんですけど、とか思って。で当時そうだったんですよ。で、まあそういうようなことがあってね。で、今はそこが、そこに、まあ、具体的な地名は言えませんが、ビルディングが建っておりまして、で、まあ、うちの、その、仲間の会社がそこに入居しております。で、私は今そこの会社とは縁が切れて、まあ、名誉スタッフみたいな形にはなってますけど、経営には参画してないんで、あとは野となれ、山となれだと思いますが、まあ、頑張ってくれてるよという話です。さて、もしも、4階建てぐらいの中古雑居ビルをも、これ、どうするよ、これ。まあ、ざっくり思うに、一回、まあ、床面積とかが分かんないから、これじゃあちょっと想像できないけど、まあ、そんなでかいビルじゃないということで考えたときに、まあ、一階のスペースにせいぜいテナントが一個入るぐらいの感じかなというイメージでお話しますけど、まあ、一階は飲食店でしょうね。やっぱりね、飲食店がいいと思いますよ。もしくはコンビニ的なものがいいと思いますよ。今コンビニは苦しいんで、やっぱり飲食店でしょうね。で、まあそれがそのラーメン屋さんなのか、なんか居酒屋なのかはちょっとイメージわかんないですけど、まあ、昼から夜までずっと延々営業できるような店がいいですよね。で、二毛作みたいなのでもいいんじゃないですか。ほんで、2階と3階、2階が事務所だな。うん、イメージ的に。で、3階と4階がスタジオですね。私だったら。で、3階のスタジオは割と広めで、もうフロア全体を使うような感じにしといて、場合によってはミニスタジオライブみたいなのが可能な感じの、まあ、ホール的な、使い方もできるような、まあ、お客さんが20人、30人ぐらい入れるような、スペースっていう形をイメージしますね。で、4階が、割と窓を広めに取った形で、外が見渡せるような、なんかオープンスタジオ風の、もちろんその仕切られてますけど、雑音とかが入らないようにね。で、そういうような形で、まあ、周りの風景などを、その、描写しながら、番組を作ることができるみたいな、そういうスペースを作りたいですよね。で、それが二つぐらいに区画に分かれていて、ラジオブース、そして今みたいにちょっとテレビも撮れますテレビブース。まあ、基本テレビの番組でなんかセット立て込むとかっていう場合はその3階でやれということになるじゃないですか。だから、そういうような使い方を考えますね。あと、理想的なのは私、屋上が欲しいんですよ。屋上が好きなんで。で、屋上があれば、屋上にまたもうほんとちっちゃな、プレハブの小屋みたいなのをつけて、で、台風で飛ばないようにガシッと止めてですね。それで、まあ、私そこをなんかあれですね、いわゆる宿直室みたいな感じで寝泊まりできるようにしといて、基本そこにいるっていう。で、その周りの屋上では、季節が、来れば、まあ、初夏とか夏とかになれば、まあ、ビアガーデンにしてしまうというような体で、これはもうスタッフとの福利厚生っていうか、まあ、みんなでワイワイやれるスペースっていう、そういうような形で使うっていうのが、まあ、私にとっては理想系ですよ。だからそういうような、まあ、中手、こんな急に、ビル、江ノ島さん、4階建てのビルがあるんだけど、もらってくんないとかって、そんな言われることはまあ、ないけれど、ただやっぱほんと高橋一郎、ボロコ大家のあのプロジェクトを見ていると、本当に世の中って何が起きるかわかんねえなっていうようなことをちょっと思ったりするわけですよ。もう我々の想像を絶するようなことが普通に行われてんだなと思って、はぁ、すごいねっていつも私感心しながら彼との対談番組をやってるんですけど、本当に まあ、中ってそういう、いわゆる技というか、その、こっちはノウハウもないし、テクニックもないので、それあれって言われたらできないんで、まあ、まあ、よほどのなんか宝くじが当たるかのような、それぐらいのなんかスーパーな運が、あ、転がり込んでこない限りは、ちょっとないでしょうね。まあ、まあ、夢は広がりますけどね。ということで、知人の方が、遺産相続で、この物件、こういうような物件を管理する。まあ、もしなんか、コンセプティングでご用命がありましたら、いつでも IBB まで、ご連絡ください。榎田新右衛門コンセプトプロデューサーが、いつでも私が、実案に、関与させていただきます。続きまして、秋田県秋田市からいただきました。46歳営業課長ラジオネーム、レジェンドオブ生ハゲ。ありがとうございます。フジテレビの春から、の平日の報道情報番組がリニューアル。あ、そうなんですね。で、昨年4月に、14分拡大したばかりの目覚ましテレビ。目覚ましテレビってあれ5時だって6時だってあれ言ってんの。30日から、9時までの放送に拡大。この目覚ましテレビの拡大とともに、現在やっている朝のワイドショーノンストップは、50分拡大して、9時スタートとなるためなることで、1965年にスタートした小川博史賞以来、おはようナイスデー、特ダネ、目覚まし8、サンシャインと61年にわたり続いてきたフジテレビ平日朝のワイドショー情報番組がその歴史に幕を下ろすことになるそうです。一つの時代の終焉ということでしょうかということでいただきました。あ、ということは、そうか、ノンストップってのはその後の、まあ、朝のワイドショーの後番組だったのね。だから、10時台、ちょっと前だと10時台ぐらいからやってたような番組だったんで、それの話なんだね。だから、その、目覚ましテレビが、まあ、早朝5時、6時から始まっていて、で、8時ぐらいに終わって、で、8時ぐらいから朝のワイドショーがあって、そんで、10時ぐらいから、その、お昼前の情報番組が入るっていうのが、だいたいフジテレビの、編成だったんですけど、この、朝のワイドショーが消えると。うん、小川博史賞ね、タンタンツタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン、わかりますかね、タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン、いつまでやるんだ、タンタンタンタンタンタンタンタタタンタンタンタタタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン、おはようございます。小川でございますっていうね。小川博史賞。ねえ。NHK から、こう、引っ張られた、フリーランスとなった小川博史アナウンサーをメイン司会に。そして、この時に、やっぱりですね、メインの司会の方は司会なんですけど、そのサポートするアシスタント、この頃はまだアシスタントっていう表現があまり一般的ではなくて、この時に付けられていた肩書きは何かというと、ホステスなんですよ。まあ、男性ならホスト。女性ならホステス、そういうことなんですけど、なんかホステスって書かれると、なんかドキッてしますよね、なんかね。なんかこう、高級キャバレーかなんかにいらっしゃるような、そういうあるいはこう、クラブってあれですよ、ダンスをするようなあれじゃない、クラブじゃなくて、和服着た、お姉さんとかがいて、すげえ高いお店のことですけど、ああいったところでお勤めのお姉さんのことはなんて言うんですかね、今ね。クラブの、コンパニオンとかって言うんですかね。ホステスって今言わないんですかね。ちょっと、あんまりなんかホステスって聞かなくなったんですよね。でもこの頃、その、小川博史師匠は、ホステスでしたからね。そして、小川博史師匠が終わって、おはようナイスで、何回か私も応援に行ってます。特ダネ、目覚まし8、サンシャイン。もうこれと私関係ないですけどね。そうですか、朝の、ワイドショー、フジテレビから消えていく。 まあ、もともと日本におけるワイドショーというのは、テレビ朝日、当時はまだ NET、日本エデュケーショナルテレビジョンという、日本教育テレビという名前だったんですけれども、そこで始まりました、木島のりおモーニングショーというのがありまして、これアメリカのその朝のワイドショーのパクっただけなんですけど、まあ、これが日本のワイドショーの初めてとされております。で、この、木島のりおモーニングショーが、その後、その司会者が変わっていきまして、奈良和さんという形、奈良和モーニングショーなんて名前書いてきます。その後、まあ、いろんな方々がその司会をやっていくと。まあ、現在も羽鳥さんがやってる番組、あれがそのモーニングショーの流れを組んでるわけですね。で、そのモーニングショーを受けて、これが人気が出たと。で、まあ、各局、まあ、パクリをするということで、フジテレビはこの、小川博さんを引っ張ってきて、小川博ショーをやる。そして、TBS 系列は、奥様8時でした。8時半ですかな ?8 時ですかって。それはやりますね。で、日テレはちょっと遅れて、ルックルックこんにちはっていうのを始めるんですけども。まあ、あれも朝のワイドショーっていうより、ちょっとちょっと深い時間帯から始めてたような気がします。だからそういうような朝のワイドショーがあって、で、今度それがこの昼に広がっていくんですね。で、NET がモーニングショーに続いて、アフタヌーンショーを始めるわけです。そして日本テレビがお昼のワイドショーを始めますね。で、フジテレビはお昼のゴールデンショーっていうのがありますよね。これはワイドショーじゃなくてお笑いの番組で。で、これが後に笑ってる場合ですよ。そして笑っていいともになっていくんですけど。で、TBS は正午のワイドショーは、やんなくて、この頃はベルトクイズ Q&Q だとか、シャボン玉こんにちはとか、あとポーラテレビ小説なんていうのをやってたんですよね。で、まあまあそういうようなラインナップで各局やっていく。で、ワイドショーというのがまあ昼間の放送の軸になっていき、そして、まあ、世の奥様の皆様にその様々な情報を送り出すというような形で一時代を築いたわけなんですね。まあこれが後にまあどういうふうになっていくのかって、もう本当にもう最後は悲惨、今まさしく悲惨、もうなんか、まあ、ワイドショーなんか何のためやってんのみたいな、なんか価値がないじゃんみたいなね。だから一時代気づいた時は芸能ゴシップネタが中心だった。で、それをまあ薄めるために、例えば初恋談義みたいな、ちょっとなんかほのぼのとした、対談ものであるとか、あるいは、番組の格を上げるために、ちょっと、偉い大学の先生とか、徳の高いお坊さんとか、何かそういう方々をゲストに招いて、そして、まあ、ちょっと、難しめの政治の話とか、そういったのを、あくまで奥様目線で、まあ、皆さんに分かっていただけるような平文でお届けするみたいなことを、まあ、よくやっていた。まあ、そういうような、まあ、古典的なその、ワイドショーの歴史というのが、今や、本当に終わろうとしているという、まあ、そういったことですね。で、私も、ね、フジテレビで、昼って言いましても、15時ですね、15時から始まっていた、3時のあなたという、まあ、ワイドショーがあって、で、3時のあなたが、まあ、番組が終わって、その後に、後続番組として、後を引き継いだのが、タイム3っていう番組があったんですね。で、まあ、須田哲夫さんとかが司会をやってたんですけど、ちょうど、まあ、その時、折しも、ロス疑惑だ。ロス疑惑というのが、大変にこう、世間を騒がしておりまして、三浦和義さんという人が出てきて、疑惑の縦断とかね、いろいろあったんですけど、その時に、私もカメラマンやっていた時期で、借り出されて、本当に現場に、本当にいろんな現場に行きました。数多くの様々ないろんな事件現場に遭遇しておりまして、もういろんな焼けたやつとか落ちたやつとか、ぶら下がってやめておきましょうかね。そういうものを見ております。ということで、まあ、本当に、時代は変わっていくんだな、というふうな気がしております。テレビはどこに向かっていくのか。ね、本当にね。まあ、勝手に向かってくれたりしたんですけどもね。ということで、今日は、えのきだしげもん、ワンマントークでお届けしております、QIC です。この後もお便りをご紹介してまいります。
サンサンサン
組長の怒り、
わしら
のお茶かに降り注ぐ、
さあ
玉を取ろう、無所に入ろう、
わしらは射程だ、サンサンサン
爽やか三組、
爽やか三組、
言えなかった失敗。
おう藤垣、手ぬくりはねえだろうな。
へい、もちろんです。親分、ここに隠してありますんで。
おう、
おう龍二、例の物どうした？
え、物ですかい？
バカ野郎、チャカだよチャカ。権藤のおじきが狙われた後だ。うちのおやっさんボディーガードせにはならんからの。
おう、
あ、へい、チャカですね。チャカはと、あれ？
おう、どうした？
確かにここに置いといたんですけど。
ねえのか？
おかしいな。
バカ野郎、
う
っ、ぶっ殺しやろ。
あっ、
歩くんだろ。
あれ、一体どうしたんです
よ。やべ、この野郎バカやっしやがって。
すいません、すいません。
兄貴、やめてください、死んじゃいますよ。
うるせえ
兄貴。
は
ぁ、兄貴。
龍二、てめえ円弧飛ばすからじゃすまねえぞ。おう、ヒロシ、こいつチャカなくしやがってよ。
え、チョコ。あの時、俺が写真の方に揺れ飛ばしたやつ、あのチャカだ。
すいません、すいません、すいません、すいません。
龍二、さあ来い。指に3本ぶった切ってやる。
あ、ヒロシ助けて、ヒロシ、ヒロシ、ヒロシ、あ、助けて、ヒロシ、ヒロシ、ヒロシ。
しまった。どうすればいいんだ。俺は
薬剤に関するあらゆるデータをついに完全ファイル化。週刊薬剤データファイル創刊。歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説。右翼敵屋のデータも網羅。血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介。有名組長も続々ファイリングすれば、かつてないスケールと精密さを誇る薬剤百科に。週刊薬剤データファイル創刊号は特製杯がついて560円。
こちらは熊本県菊陽町からいただきました。44歳、豚バラは焼き鳥なのかの妹、ラジオネーム豚バラは焼き豚と呼ぶべきだ。ありがとうございます。21日午後3時4分頃、熊本県で最大震度3を観測する地震がありました。気象庁によりますと、震源地は熊本県天草芦北地方で、震源の深さはおよそ10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.1 と推定されています。この付近では、3月15日から18日までに震度4と震度3をそれぞれ1回、震度2を4回、震度1を17回観測しています。2016年熊本大分大地震を的中させた榎田師匠の解説をということでいただきました。ちなみに的中させたっていうのはちょっと語弊がありましてですね、別に私予言をしたわけじゃなくて、100年周期に近い形で二川断層のその外れがこう、まあ割れると。で、これはその熊本地震ということで言われておりまして、もともとは明治時代にあったんですね。で、それがね、まあ、 どうやら100年ぐらいの周期であるってことは、私、中学1年生ぐらいの時に発見しまして、で、なんで発見したかっていう、理科伝票のその、熊本の地震の記録ってやつをずっと読んで、これ周期じゃねえのっていうのに気づいたんですよ。で、それからね、言うようになって、で、これは、まあ、調べていくと、どうも、その、二川避難区断層という二つの断層がこう、まあ、Y の字みたいに、こう、逆、まあ、逆さですね、逆さ Y の字みたいになってるんですよ。それの、その、割れる大分県側の端っこっていうのは、これ中央構造線じゃねえのっていうようなことに気づくわけですよ。で、これは中央構造線の何かひび割れが関係するなっていうことがなんとなくイメージされたんですよ。やっぱね、こういう自然科学ってインスピレーションから来るもんなんですね。で、それは結果的にどうだったかって、私の考えは見事に当たったんですよ。で、その2016年ちょい前ぐらいから、実は、その、中央構造線の大分側のいくつかの地域で、その、地震が増え始めたんです。それが徐々に西へ、西っていうか西、西南だな。その、まあ、要するに熊本県に向けて、その震源が移動し始めて、そして、阿蘇を通り越して、で、そこに熊本県の大津町ってところなんですけど、大津町でやたらなんか群発が起き始めて、でさらに南下が始まって、で、ちょっとそこから、地震が止まるんですよ。空白域と言うんですけど。で、この時に私はやばいんじゃないかって言って、QIC の中で大きな地震が来る可能性があるので、皆さん気をつけてくださいねっていうことを、申し上げたんですよ。そしたら、その数日後に来たのが、まさしく2016年の熊本大分大地震。4月14日、そして16日の2回ですね。来たわけであります。まあ、それでリスナーの皆さん本当に驚いて、まあ、くださったというか、で、それと、そんなじゃなくて、その1回目の4月14日の21時26分に発生した、その、前震と言われる地震。これがね、その後の地震活動からすると、これが本、まあ、いわゆる本震とは思えないという、そういうところがあって、で、私のその、まあ、地震研究の仲間がいるんですけど、大学の先生だとかいろいろいるんですけど、まあ、そういった人たちと、そのメールのやり取りをしてました。4月14日、そして15日。これは、これで終わらないね、と。必ずやもっとでかいの来るねっていうことで、そして4月の16日の午前中ぐらいだったと思いますけど、うちの IBB のその熊本県内在住のスタッフ全員に、これはこれで終わらないと思うので警戒をまだ続けてくださいって言って連絡を入れてるんですよ。で、そのまんま、余震は収まるかなと思ったんですけど、全くその予想とは逆になりまして、4月16日の午前1時25分にもっとでかいのがドーンと来た。これがまあ本震と言われてるやつで、まあそれもまあ言ってみれば榎田さんが当ててしまったということになっておりまして、まあ当時の FMC のスタッフだとかは、やっぱ榎田、あれすげえっすよ、つって、まあ言ってくれる人たちもいるんですけど、で、まあ今回のこの、熊本県天草、芦北地方の地震に関しての、こう、今、もうまさしく群発地震が起きているわけです。で、これが、そうですね、数がまず多いというのと、それと、これこれ収録してるのは、21日の今、これ、今日はね、夜中に撮ってるんですよ。今現在時刻、23時24分なんですけど、まあ、ちょっと前ですね、3月21日、20時42分に、地震が発生してますね。やはり天草、芦北地方です。マグニチュード 3.3。これによって、熊本県水俣市で震度4、熊本県津南町で震度3、そして熊本県の上天草市、芦北町、熊村で震度2、天草市で震度1ということになっています。で、これは、震源からすると、避難区断層の割れる、その、まあ、西の端っこのちょい南側かなという気はしています。なので、避難区断層と直接関係ある断層かどうかはちょっと微妙っちゃ微妙なんですけど、影響下にはあると思いますんで、これ避難区断層がこれによって、バリバリっと割れていくっていう可能性は、ないとは言えないと思います。まあ、気象庁だとか、普通の大学の先生は多分このレベルではないと言います。はい。ないと言いますが、私はやっぱりね、風が吹けばお手屋が儲かる的なことはいつも考えるんで、これ、 僕はなんとなく関係していくだろうという気がしています。なので、まあ、今すぐとか、明日とか明後日とかっていうスパンかどうかは何とも言えませんが、警戒はしておいた方がいいだろうなというふうに思います。というのは、この2016年に割れた二川断層、そしてその南の方で二股に分かれて、ひなぐ断層というのがあって、ひなぐ断層はそのまま八代海と言いますか、八代平和、平野、八代平野を抜い、貫いている、まあ断層帯なんですけど、これが割れますと、まあ震度7クラスの地震が、八代市などで発生する可能性があると指摘されております。で、これはかなり発生確率も高い、地震になってますんで、本当にこれは今のうちに警戒なさってた方がいいと思います。本当簡単なことでいいと思います。まずは飲料水の確保。古いペットボトルでもいいですから、まず水入れといてください。できれば水道水。沸かしたりしないでください。そのカルキが入ってるまんまがいいです。その方が保存性が高まります。で、そうでないお水は、飲料用じゃないものって、まあ、例えばなんか、簡単に顔を洗うとか手を洗うとかっていう時に使うようなやつだったら、まだそれほど気にする必要はありません。それと、寝床の横に、何でもいいですから、履物を用意してください。最低限、スリッパでもいいです。ないよりはマシです。裸足だと危険です。なぜかというと、どこで何が割れているかわかりませんし、どんな釘だとか、そういったものが飛び出しているかわかりません。できれば、私は、直足袋を推奨しています。なぜ直足袋がいいかというと、底が薄いからなんですよ。よく言うんですよ。えのじださん、底が厚い方が、怪我しなくていいんじゃないですか。確かにそれは、一理あるんですけど、これは私、東京の飛びの棟梁から伺ったことなんですよ。学んだことなんですけど、私ら飛びは飛び、まあ、いわゆる直足袋を履いておりますと、なんでか知ってますか、柳田さん。いや、わかりません。やっぱあれですか、高いとこ登るんで、その足の感覚だとかを活かしたいからってことですかね。まあ、ほぼほぼ正解だねって言われて。足の感覚が鋭敏に、なんていうか、地べたに何があるかがわかるんですよと。で、そこに例えば釘がこう突き出してたりしても、そこに足乗せた時に、まあ、走っていったり、勢いつけていけばぐさっていくだろうけど、そうじゃなかったら、抜き足、差し足、忍び足で行くと、この釘が刺さった、出てるなっていうのが、足を乗せた瞬間にすぐわかる。あれやばいと思って、足をどけると。で、これが、靴底の、まあ、厚いスニーカーとかだと、力が入っちゃって、そのままズボンっていっちゃうと。そうすると貫通する可能性がある。もちろんその安全靴みたいに鉄板が入ってるようなやつ、それはもう安全ですけど、まあそれがあればいいんですが、ない場合の方が圧倒的に多いと思いますので、まあそういった方々、とりあえずはもうサンダルでも何でもいいです。普段履いてらっしゃる靴でもいいですし、そういったものを枕元に置いて、いざという時、外に逃げる時に必ずその履物を履いて出るという、そういうこのイメージを広げておいていただきたいということですね。で、それとまあ、できれば食料の備蓄、調理を伴わない、そのまま封を開けたらすぐ食える、そんなようなもの、そして、保存性の高いもの、そんなものがあった方がいいですね。で、あとまあ、困ってくるのはやっぱりトイレの問題です。で、なぜかというと、水が止まっていたりして、水洗トイレが役に立たなくなる場合があるんですね。そういったことのために、今、携帯用トイレとか、いろんな便利グッズが、もう100均だとか、いろんなところで売ってあります。ホームセンターとか行けば必ずあります。そういったものを、家族の人数分かける、できれば10ぐらい。本当はそれぐらいあった方がいいと思います。それぐらいお持ちになったらいい。それと、これよく言われることですが、耐えられれば必ず、自衛隊とかそういった人たちの援助がやってくるということで、3日分頑張りましょうって言うんですけど、これは私はもう通用してないと思ってますんで、1週間分最低でも、できれば10日分、持っといてください。というのは、もし、東海、東南海、南海、いわゆるプレート境界型地震、これが全割れなんてことが起きると、マグニチュード 9. いくつという超巨大地震が、それこそ静岡県から 高知県ぐらいまでの幅広い範囲で起きるわけです。そうすると、本当に壊滅的な打撃が日本列島に加わるわけで、当然これは自衛隊の基地にも及ぶわけです。そうすると自衛隊の皆さんが陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊に関わらず、足止めされてしまう、動けないってことも十分考えられますし、あるいは動けたとしても最も被害が深刻なところから行くはずですので、それ以外の例えばうちは家は大丈夫だけど、まあ他のものはライフラインが全部止まってるねみたいなところは勝手に頑張れってことになると思います。そういった、人たちのことをこう想像すると、やはり10日分ぐらいいろんなものを備蓄しておいた方がいいと思います。余ったら余ったで人に配ればいいんですよ。大盤振る舞いしてやりましょうよ。だから今のうちお金に余裕のある方は缶詰でも何でもいいですから、買っておいて、それをどっかなんか床下のそう収納とかもしあればね、そういったところなんかに入れていただいて、なかったらまあ何か物置でもいいじゃないですか。まあそういったところで保存をしておいてほしいなというふうに思います。それがあるだけでだいぶ違いますから、ということでございます。熊本ねちょっと心配ですが、大丈夫かな。本当に何事もないことをとりあえずお祈りしております。続きまして宮城県仙台市からいただきました。50歳主婦、ラジオネーム白松がもなか食べ放題、ありがとうございます。沖縄の辺野古沖で、小型の船2隻が転覆、同志社国際高校の女子生徒と船長の2人が死亡するという痛ましい事故が起きました。14人が負傷したこの事故ですが、その後の主催者側の会見など態度とかもろもろ見ていて腹の立つことばかりですということで書いてあります。前島君のような、そういうようなご感想ですね。まあこれ船が転覆して1時間後に、海上保安庁の、いわゆる海猿と言われるようなそのレスキューが、発見したと。膨らんだ救命胴衣が引っかかった状態だったということですね。ですから、膨らんだ状態で、船が要するに、まあ上から蓋をしているような形ですよね。ほんで、身動き取れなくなっちゃったんでしょうね、引っかかって。ほんで、そのまんま、溺れて亡くなったという、本当にも痛ましい、事故ですね。本当に、まあ、これはもう一重に、これをその、操船していた船長の責任であるということはもう間違いないわけですけども、この、平和学習というもの、まあ本来の、本当の意味での平和学習だったんだろうかっていうふうに私は思いますけど、まあ、これをその、実行した、この、同志社国際高校ですか、の、まあ、こちらの方もまた、雑な対応でね、本当に、きちんと、その、子供たちの生命をですよ、守るという姿勢が、とてもじゃないけども見えないよね、これは。で、しかもこの、平和団体とされる、この、僕はあんまり言いたくないけども、まあ、左翼だよな。で、最近の、まあ、昔から左翼ってさ、結局、その、結局、画伝飲水というか、その、自己満足というか、自分らだけ、正しければいいんだみたいな感じのところがあって、そんで、その、本来ちゃんとしなきゃいけないところは、まあ棚にあげといて、で、他人の、いろんな批判とかそういったものをあげつらってやるんだけど、自分たちに関しては本当に反省もなんもないよな。なもんだから今回だって、これだけの大事故を起こしてるにもかかわらず、記者会見において、あんだけいい年こいたおっさんとかおばはんが、ふんぞり返って、なんだこの対応はと。だってよく言われるけど、ね、北海道の知床で船がひっくり返ってさ、それで大勢の方が亡くなったって、痛ましい事故のあの時の社長でさえ、いろいろ批判されたけど、それでもちゃんとネクタイぐらいしてたろ。で、しかもちゃんとあの人、土下座かなんかしてたよな。で、この、ね、平和団体とされる、このジジイババアのこのふんずり返った姿を見たら、俺もやっぱ腹立ってきたね、やっぱね、あれ。で、何やってんだこいつらはと。それと、やはり今回この報道によっていろんなものが図らずも、その掘り起こされているのは、 日本キリスト教団という、まあ、日本のキリスト教のその集団があって、で、まあ、今はこれ二つに分かれてるんですよ。派閥争いがあってね。で、その、真面目にキリスト教を、その、布教、研究しようという一派と、その、いわゆる左翼的思想に、まあ、完全に毒されて、その他の、ブラック解放同盟だとか、いろんな、自称平和団体だとか、そういった奴らと、まあ、つるんで、まあ、なんでしょうね、多数派工作をやってるような、そういうようなことを進めている日本キリスト教団がいて、その一派が、まさしく今回、この事故を起こした連中であるということなんですね。で、これは、なんだろうなと思いますね、本当に。人を救うっていうよりは、現地の反対派の生活を支えるな、になってんじゃないの？下手したら。金動いてるみたいだし。で、これによって、本当に良かれと思って参加した、その女子高生はお亡くなりになってる。しかも、なんて言ったか、ご冥福をお祈りしたいと思いますって言ったってなんか言ってたね。確か近藤凛子さんの配信でそうおっしゃってたと思いますけどね。で、通常だったらご冥福をお祈り申し上げますとか、お祈りいたしますとかっていうのが筋ですよね。なんかこう、いやいや言わされてるっていう、そういう表現ですよね。いい年寄りが何やってんでしょうね。恥ずかしいと思わないですかね、こいつらね。で、その、まあ、辺野古のね、そのいろんな、例えばあの海域の、その、生態系に対する問題とか、それはもう、当然私は分かっておりますし、それは、憂慮してます。で、本来あそこに作る必要は本当にあったんだろうかと。で、他の方法あるんじゃないか。で、ましてや私は、基本的に、反米ですから私はね、右派ですけど、別に私はアメリカ軍に日本を守ってもらいたくないんですよ。私はむしろ、日本の自衛隊にちゃんと頑張っていただければそれでいいと思ってるので、だから別に米軍になんかこう、媚びを売るなんてことは全然さらさら思ってないんで、だからあんな辺野古なんていらねえじゃんって、そもそも、もう嘉手納基地からなんか全部貸してくれっていうふうに思ってるぐらいの人間ですから、だから、そうは言うもののですよ。そうは言うものの、やっぱりその体制を変えていくには時間も必要だし、いろんな人たちのコンセンサスを取ることも必要だし、一朝一夕に行かないことも私は分かってるわけです。で、当然その辺野古という選択肢になった以上、そこで計画を進めていくっていうのが国の立場ですから、それをその反対する意見がある、まあそれはそれでいいと思いますけど、だったらそれはその言論の負というか、きちんとやっぱり自分たちの仲間を増やして、そしてそのイニシアチブを握るというぐらいの形で、そのまあ民主主義的な手法で反対を粛々とすればいいと思うんですけど、彼らはそんなことせずに数で負けてるからって言って一朝一夕にその暴挙に及ぶっていうことですね。これはもう全部芝木隊とかああいったところに全部つながる、そういうつながるなんかそのまあ悪い癖だと思いますけど、それを今回もやってるわけですよ。そして、結果的に尊い人の命をね奪うに至ったということですから、これはやっぱり本当に反省してもらわなきゃ困りますし、本当に今あれだね、謝らないね、ちゃんとね。最近の人はね、特にこの左寄りの人はね、どうなんだろうね。まあ、この間テレビ朝日の刑事ドラマ相棒の最終回で、今シーズンの最終回で、最後に右京さんね、水谷豊さん演じる右京さんが言いますよね。最近は、謝れない、何があっても謝らないという人が増えてるみたいですね、っていう。ね、謝らない病っていうね。まあ、私も何人か知ってますけど、その何人か知ってるそいつらの話は、この後 C 枠でやっていきたいと思います。一旦 CM です。
はいはい、そぎゃんごつよう分かっととですよ。クリューさんが検察官で私が検察事務官って、
まあ分かっとるならそっでよかった。ちっとぬしゃ目つき悪かも。ほう見て、飛び出さんがビビっとらすばね。飛び出さん すましんね。
こやつ気の強してですね、元ヤンですもん。
クリュウケンジ、つまらんコツばっか言っとらんで、はよ取り調べば始めなっせ。
俺は何もやっとらんってさっきが言いよっとが、やっとるっちゅうなったら証拠ばほ、証拠ば出しなっせて。
飛び蹴り、飛び蹴りっちゅうたらほ、飛び出しゃんですばい。ヤンキー仲間の中じゃあたやるばらし有名な話してたいな。ばってんこれはシャレにならんですばい。ポンコツはこれからピシャーっと調べていきますけんね。
あーたにはね、別件の容疑が出てきたですもんね。逮捕起訴さるっちゅう可能性が出てきたけんね。
ちか、しこつけんなこら。昔はわしの仲間だったじゃん。
ピシャーっと生きとらんやつが、ピシャーっと生きとるやつば避難すとはおかしかろうが。一番参っとるとは、あさぎだ。仲間を裏切ったのは主の方だろうが。でも飛び出しゃんね、もしばい朝木が怪我でもしとったら、こぎゃんもんじゃすまんかったけんね。
政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
QIC、こちらは東京都江戸川区からいただきました。44歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会、ありがとうございます。去る3月19日に令和新選組の記者会見が開かれましたが、山本太郎、大石明子、奥田文雄ら、党幹部は欠席。ひどいですね、本当にね、集まった記者たちから厳しい質問が浴びせられましたが、出席した高井隆副幹事長からは、だらだらと、日和見、そして論点ずらしの回答ばかりで、実にもやもやとした会見となりました。榎田首相は、X ツイッターで、行かなくてよかった。旅費が無駄になるところだった。やはり本丸が出てこないと意味がないと発言しておられますが、もし会見にとこれ19日のね、会見に出席していたら、どんな質問をなさいましたかということでいただきましたけど、いないんでしょ、だって、太郎も明子も。奥田文雄いらないけど。で、それもなんで出てこねえんだって、そればっかですよね。とりあえずね、ネチネチと行きますよ。高井さんにちょっと質問があります。私、IBB の榎木田です。どうも、高井さん。ご無沙汰。ねえ。いつぞやね、お会いしましたね、草津でね、なんて話をしながら。で、相手の、なんでしょう、とりあえず、柔らかい話から入って、相手の、まあ、隙をつくっていうことですよね。で、そこでちょっと質問なんですけどね、なんでおじさんいないの？なんで出てこないの？なんで？まず、そっからお願いします。で、なんとかって、ゴニョゴニョって答えるじゃないですか。もう、そっからはもう、ある意味、接近攻めですよ。もう、どんどん。ええ。それはもうやっていきますよ。それによって、なんで出てこないんだ。出てこないっていうことが、どれほどの問題なのかってことを、それを、ご覧になっている方々に分かるように、説明してみせます。そして、相手の高井さんだとかの表情がいろいろ変化していくはずです。それを、私は、やっぱり実況のアナウンスの訓練もやりましたから。なので、それを、即時描写していこうと思ってます。高井さん、ちょっとうっすらと汗かいてらっしゃいますけど、やっぱりあれですか、嘘を言うと、そういうような状況になります。高井さん、実は結構正直ですよね。どうなんですか？嘘嫌いですよね。で、今回嘘ついてるようにしか私見えないんだな。これ、ね、どうですかとかって言って、そういうふうにして突っ込みを入れていくだろうなと思いますけど、それぐらいのことをやらんかね、他の記者諸君は。まあ、私記者じゃないですからね。ね、私
昔はカメラマンやってた、その冒頭のワイドショーの話で言うと、タイム3で、カメラマンやってたんで、全然コメントで喋る必要なかったんですけど、だから、喋る練習というか、その、技術を、技量を、身につけたっていうのは、もちろんそのテレビではなくてラジオの世界なんですけど、ともかく、そういうようなことで、お話をしたでしょうね。ただ、それだけのために、大阪、東京、往復、下手すると、約3万円ぐらいが飛んでくるんですよ、新幹線で。で、使いたくないね。ようやく、皆様から、カンパだとかをね、ちょろちょろっとこういただいて、それをこう、極力、使わないようにして、プールして貯めてるわけですよ、今。それで、それなのに3万円とか使ってたら、ごそっとお金減るわけですから。そりゃ、ちょっとね、躊躇しますよ。この後に及んで出てこないというのは、ちょっと前代未聞ですよね。しかもこれだけ、その、党に対する疑義、疑惑、いろんな目が注がれている状況において、党代表が、揃いも揃って出てこないという。しかもその人たちに、例えばハラスメントだとかの権利がかけられてるわけですよね。だとすれば、自らそれを晴らすしかないんだけど、出てこないっていうことは、どんなに副幹事長が、いろんなことを言ったとしても、これ全部、ペテンだよね。ペテンにかけようとしてるか、虚偽の事実を言ってるようにしか聞こえないですよ。で、現に、その他の、令和新選組に所属、もしくは所属していた、そういう、地方議会の人々などが、徐々に声を上げ始めている。で、こんな形で、総括、その反省もなく、逃げっぱなしという、この令和のガバガバガバナンスに対して、こんなものじゃ、こんなことじゃいかんだろうと。非常に真っ当なご意見なんですけど、そういったことをこう、おっしゃって、問題提起をしていると。で、そうすると、ポンスケがそのコメント欄に群がって、今、令和にとって大事な時です。そういう分断を煽るような、コメントはなさらないでください、みたいなね。そういう口止めをしに来るんですよ。で、骨のある人たちは、それに対して何を言ってんだ君たちはということで、言い返してらっしゃる。で、言い返された側は大抵の場合、さすがに、令和のその構成員から言われたということで、発言を止めるケースがなんかあるようですけど、中には食い下がるバカがいましてね。食い下がれば食い下がるほど、令和新選組に対する心象というものは、世間的な心象というものは、どんどん悪くなるわけですけど、そんなことは全然気づいてないという。バランス感覚のない人たちが多いですからね。ということで、そうですね。週明けぐらいにはさすがにもう耐えられなくなってきているんじゃないですかね。なので、大石明子とか山本太郎だとかの、出席している会見というものがそろそろあるんじゃないのかなって気がするんですよ。で、このままだとさすがに支持者も愛想つかして辞める人がもう出てますから。で、これを取り戻すっていうのは至難の業だね。ほとんど無理ってか無理だよ。で、これはもう完全に山太郎とか大石明子が完全に白で、その、週刊新潮だとかが言ってることが 100% 捏造であるっていうようなことが、証明されれば話は違いますけど、証明なんかできにくくないんで、で、これは、やっぱ100年の歴史に終止符を打つ、そういうことになるんじゃないですかね。本当にね、どういうふうになっていくのかわかりませんけれど、週明けにまた会見があるのか、それとも、その前に、週刊新潮の、新たな記事が、おそらく出てくると思います。で、すでに一部音源をゲットしているなんていうのもありますから、その音源を、要するに令和新選組の出方次第だと思いますけど、あんまり舐めた形で、いろんな、対応をすれば、
それは週刊新潮だってそれは黙ってないでしょうから、その、あらかじめ保存しているその音声データであるとか、これを例えばね、単純に公開するんではなくて、それこそ日本音響研究所だとかのそういうお墨付きを得た上で、これは周りにどれぐらいの人間がいると、で、どういう、例えばメガホンを使ってんのかどうかとか、まあ、いろんなそういう状況がその科学的に分析ができるわけですよ。でそうすると、あ、これは本物ですとかっていうことが、本当にそのおそらく令和新選組の誰かがどこかでスピーチしたものですっていうようなことがある程度絞り込めるんですね。で、それをやっていくと結果的にもう嘘だなんだって言ってる方が嘘だったっていう、それがこう立証されてしまうので、今そういうのも含めて本当にある意味過渡期っつったら変だけど、早めに謝っときゃいいのにね。なんでこんな謝れない人たちなんだろう令和ってっていう、本当に1ミリもブレてへんわってね。ブレるっていうことは別に人間によって悪いことじゃなくて、いろんな形が崩れていく、その中で自分が生きていく道を探していく、そういうことだと思うんですよね。で、まあ今回その令和新選組はどうもそうじゃないということで、さあどうなっていくのか、私ももうさすがにこの、ことここに及べばもうさすがにちょっと想像の上を言っているので、でも本当にこんなことが本当に起きたらな、大変なことになるよねってなことを思いながら見ておりました、ということで、今後どうなっていくのか、注視していきたいなというふうに思います、一旦 CM に行きまして、この後も、この後は告知などのコーナーをでございます。一旦 CM です。
書物だけれど心惑わすマルクス・エンゲルス、左翼思想にまみれた主義者、日本男児がなぜ赤い、俺も人の子涙はあれど読んじゃならない、資本論読んでいるのか、資本論君。
鉄夫、ちょっと
係長、お呼びですか。
ああ、例の神田の男の件だがね。
あ、宮本健一郎ですか。
そうだ。最近の傾向はどうなっているかな。
そうですね、内定は続けていますが、これといった動きはないようです。
そうか、実はな、宮本がまた新たな芝居の上演を画策しているという垂れ込みがあってな。
証拠りもなく、またですか。
プロレタリアートだかなんだかわからんが、とにかくこのご時世だ、見過ごすわけにはいかん。
主義者の芝居なんか国民の目に入れるわけにはいきません。
その意気だ、鉄夫。お前特攻に来てどれだけ経った。
7ヶ月になります。
そうか、すっかり特攻らしくなったな。
ありがとうございます。母ちゃん、いえ元い母からもしっかりやれと言われております。
女で一つで髪結いをしながらお前をここまで育ててくれたんだ。高校せにゃいかんな。
はい、しっかりやります。
じゃあ早速この宮本を引っ張ってってもらおうか。
罪状はどうしましょう。
主義者というだけでもそもそも罪なんだが、宮本が所持している書物を改めれば発禁処分の主義者の専門書など出てくるだろう。とりあえずそれで任意で引っ張ってこい。抵抗してくれればさらに都合が良い。
わかりました。それでは早速。
頼んだぞ。
行ってまいります。
神田か。古本屋が多いな。すなわち主義者がうろうろしている極めて危険な町だ。あ、危ない。君大丈夫か。とんでもない野郎だ。ご婦人にぶつかっておきながら謝りもせず行っちまった。
足が痛い。
あー、すりむいちゃってるね。よし、これを当ててと。骨には異常なさそうだから帰ったら消毒するといい。すぐに治るよ。
ありがとうございます。なんて親切なお方。あの、お名前だけでも。
いや、名乗るようなものでは。
いえ、いけません。恩人のお名前も知らずに帰っては皆に叱られます。
そうかい。じゃあ名前だけね。僕の名は三上哲夫。鉄道の鉄に男って書くんだ。君は。
申し遅れました。私は宮本幸代と申します。
え、宮本、まさか。
どうかなさいました。
あ、いや、宮本幸代さんか。ところで君にはお兄さんはいらっしゃる。
え、どうして。
ひょっとしてお兄さんの名は健一郎さんと。
兄をご存知なんですか。
まあ。
よろしかったらうちにお寄りになりません。すぐ近くなんですの。
いや、それは。
母も喜びます。でもそうだわ、兄が。
健一郎さんがどうかなさったの。
昨日から浅草に出かけているんです。時々ふらっと出かけては4、5日帰ってこないことが多くて。
そうか、宮本のアジトは浅草なのか。
三上さん。
わかりました。あなたも歩きにくいでしょうからお宅までお送りしましょう。
お母さん、ただいま帰りました。
幸よ。
あら、どうしたの。この足は。この方は。
お嬢さんが駅前の通りで人にぶつけられて、それで怪我をなさったものですから私がお連れしました。三上と申します。
ひどいのよ。ぶつかっといて謝りもせず走って行っちゃった。
でも怪我が軽くてよかった。お母さん、消毒薬お持ちですか。
あ、はい、ございます。とりあえずお上がりください。今お茶をお出ししますから。
いえ、どうぞお構いなく。私はここで。
それはいけません。このご時世ですので何もございませんが、郷里から送ってもらったおいしいお茶がありますの。どうぞどうぞお上がりになって。
母がこう申しておりますので。三上さん。
そうですか。ではちょっとだけお邪魔させていただきます。神田の駅からすぐなのにここは静かですね。
ええ、静かすぎて書物を読むのに集中できないとよく兄が言っております。
書物ですか。
この隣の部屋が兄の部屋です。本がいっぱいあるんですよ。
へえ。
ところで三上さんは兄とどういう。
あ、幸男さん、ちょっと川屋を拝借したいのですが。
その兄の部屋のさらに奥にございます。
すみません、ちょっとお借りします。これが宮本の部屋か。なるほど、本だらけだ。いかにも頭でっかちな主義者らしい。うん？ほとんど適正語の書物ばかりじゃないか。なんて読めばいいんだ？コムメダイ？わからん、読めん。いずれにしても共産主義の書物に違いない。お、 これはついに見つけたぞ、マルクス。
ただいま。
あらお兄様、ちょうどよかった。お知り合いの三上さんがお越しよ。
三上さん？三上？知らんな。
宮本健一郎さん。
あ、ええ。
私は、こういうものでね。
どこ？
署まで同行願おうか。
ちょっと待ってくれ。俺が何をしたってんだ。俺はただ西洋演劇、とりわけ喜劇、コメディの研究をしてるだけだぞ。
話は後でじっくり聞いてやる。そもそもこの本は何だ？
これは。
マルクスだな。
まあ、それは確かにマルクス。
認めるんだな。
いや、それは、マルクスはマルクスでも。
いいから来てもらおうか。
それは、マルクス兄弟と言って。
さあ、行こうか。
三上さん、あなたは？
あ、健一郎！
母ちゃん！
失礼。
すぐ戻る。心配無用だ。マルクス兄弟は。
あ、来い。
マルクス兄弟は。あのね、マルクス兄弟ってのはね。
話は後で聞く。それにしても知らなかったよ。マルクスに兄弟がいたんだな。こいつはいいや。
西のばあさん、東のじいさん、根の張るものを届けます。世間知らずのゆとりの若者、電話一本脅せます。ジャーバネット、ジャーバネット、鬼のジャーバネット種だ。ジャーバネット、ジャーバネット、鬼のジャーバネット種だ。
皆さん、本日ご紹介するのはこちら、どうです、かっこいいでしょう。パソコンのご紹介です。もう一家に一台ではないですよ。一人に一台の時代です。世界に誇れる日本の一流メーカー日立さんが作ってくれました。ご存知ですよね、ベーシックマスタージュニア。最新の春モデルをどこよりも早く、そしてどこよりもお安くご紹介させていただきます。パソコン初心者の方からよく言われます、ウイルスが怖い。確かにウイルス怖いですよね。ご安心ください、このパソコンはネットワークにつながっていないので、ウイルスを送りつけられる心配がないんです。じゃあソフトはどうやってインストールするの？ CD ロム、DVD、 よくわからない。ご年配の方、皆さんそうおっしゃいます。こちら日立のベーシックマスタージュニア、いいですか。世界の一流メーカー日立さんの製品、ご覧ください。こちらわかりですよね、ご年配の皆さんには一番しっくりくるそうです。カセットテープ、このカセットテープにソフトが入ってるんですよ。わかりですよね、このテープをここにポンと入れちゃえば OK なんです。どうです、すごいでしょう。 CPU は最新の MC6809 の日立版、その名も6809を贅沢に使っています。もちろん安心の8ビットひらがなだって使えるんです。これで俳句や川柳なんか一句ひねってみるのもいいですね。生活に潤いが加わりますよ。今なら外付けの3インチフロッピーディスクドライブもお付けして、衝撃特価89,800円、どうです、お安いでしょう。この値段はめったに出ませんよ。お電話お待ちしております。
日立の最新型パソコン、ベーシックマスタージュニア、外付け3インチフロッピーディスクドライブをお付けして、衝撃特価89,800円、89,800円です。ただいまオペレーターを増やしてお電話受付中です。
世界のファッション、タマキン。
お知らせのコーナーでございます。
私、今度の3月30日月末ですね、3月30日月曜日、上京いたします。東京に伺います。何しに行くかと言いますと、この日、アパホテルチェーンの総帥でもありました、元谷俊夫会長の、お別れ会、まあ、この間ね、お亡くなりになったということでニュースにもなっておりますので、ご存知の方も多いんじゃないかなと思いますが、お別れ会があるということで、そちらの方に参加させていただくことになっております。で、その日はまあいろいろなメディア関係の人たちとお話をする機会を作っていただいているみたいなんで、まあ令和の問題であるとか、そういったものをまあ情報交換していこうということで、まあ、ある種の、まあ、弔問外交のようなことをやっていくことになってるんですけども、翌日、3月31日火曜日なんですけど、この日は昼間、まあ、この、東京のいろんなメディアを、回ってご挨拶していくということになっておりまして、その後ですね、夕方以降は別に何も入ってないんですよ。で、何もなかったらそのまんまもう新幹線乗って帰っちゃおうかと思ってるんですけど、もしですね、首都圏、もしくはその関東近辺にお住まいのリスナーの皆様で、榎木田新右衛門を取り囲んで、ボコボコ、榎木田新右衛門と楽しくなんかお話、を、まあなんか飯食いながらか酒飲みながらかちょっとわかりませんが、まあそういうような感じの集いを、やってみたいなと、まああるなら参加してみたいなというような既得な方がいらっしゃいましたら、IBB までお知らせをいただきたいというお知らせです。どうか3月31日のまあ、何時ってまだはっきり言えませんけども、まあ、おそらく、6時ぐらいからじゃないですかね、夕方の。で、2時間ぐらいだと思いますよ。8時ぐらいで、一旦閉めると思うんですね。で、すっげえ盛り上がれば、そのまんま2次会、3次会、4次会、5次会で、それで徹夜とかっていう、そう、わかりませんけど、平日ですからね、そこまでないかなと思ってるんですけど、また8時ぐらいで終われば、最後の新幹線間に合うんで、私も、止まらずに済むっていうことで、まあ、まあ、そういうようなことを考えております。で、おそらく会場となる、まあ、その場所ですね、は、東京駅の近く、と思われます。なぜならば、東京駅で新幹線ですぐにこう滑り込むことができるということで、東京駅近辺のどっかお店になると思いますけれど、まあ、どこになるかは全然まだノーアイディアなんですけど、何かアイディアのある方も、アイディアぜひ教えていただきたいと思うんですけど、まあ、ともかく3月31日です。火曜日。この日の夜、まあ、6時から8時ぐらいまでと思っておりますが、参加なさりたい方いらっしゃいましたら、IBB まで、アドレスは info@ibb.大阪であります。こちらの方にお寄せいただければと、なるべく早めにください。で、人数が、あまりにちょっと少ないとか、そういう状況だと、なんか、寂しいんで、その時は流会になる可能性があります。まあ、かといって何百人も来ることは考えられないので、おそらくまあ、せいぜい10人前後かな、というふうなことを考えてますけども、平日だからもっと少ないかもな、とは思ってますが、まあ、ともかく、必ず開催するという宣言ではありません。人数を見て、今回は流会にしておこうとかっていうことになる可能性もあるということを、まあ前提に、話をこう、聞いておいていただければありがたいなと思っております。というわけで3月31日火曜日、東京で、東京駅の近くで、えのひだと、まあなんか雑談をしましょうという、まあ、集いということになります。どうぞ、ご応募、お問い合わせいただければと思っております。もう一遍申し上げます。info@ibb.大阪です。そして、もうね、徐々に、内容が、 なんとなく見えてきた、春の QIC 祭り in 奈良。まだね、告知できる段階ではないんで、ちょっとまだお教えできないんですけど、まあ、いろいろと中身こういうふうにしていこうやってことが決まりつつあります。今のところ5月下旬または6月上旬というのどこかでっていう開催予定になっております。で、それまでにぜひね、何ですか、QIC のアシスタントを募集してますんで、まあ、そういう、節目の前に入っていただけると、これが続きやすいんですよ。なんせね、リスナーの方々とか来るじゃないですか。あなたが新しいアシスタントで、頑張ってくださいとかって言われると、やっぱね、張り合い出るじゃないですか。あ、こういうおっさんたちが聞いてんのかっていう、ね、いや、おばちゃんもいますけどね。いや、若い方もいますけど。まあ、ともかく、いろんな、人々に聞いていただいてるということで、張り合いが出ると思いますんで、どうぞ、もう今ね、募集しております。まあ、ざっくり、本当にね、年齢制限ないんですけど、一応ざっくり、30歳以上の方を募集しております。女性に限ります。はい。この、まあ、近畿圏、まあ、この、で、ね、大阪市淀川区、木川東というところにあります。こちら、この MLS、IBB メディアラボ新大阪、こちらに、通えるような方ですね。別に北海道でも沖縄でも、海外でも毎週通えるっていうんだったら別に、全然 OK なんですけど、それはさすがに無理だろうということで、もう無理のない範囲で、まあ、週1は無理でも、まあ、各週ぐらいの感じで、参加可能ですっていう、そういう方を今募集しております。どうぞ、こちらの方もお問い合わせは、先ほどと同じ、info@ibb.osaka、info@ibb.osaka でございます。たくさんのご応募をお待ちしております。また、まだ入れるかどうかわかんないけど、一度見学をしてみたい。そしてその上で、やれるかどうかを決めてみたいという、まあ、それはまあ、そういう、お考え、まあ、あると思います。OK です。見学していただけます。それも含めて、お問い合わせください。はい。よろしくお願いいたします。で、まあ、本当にね、なんだかんだで、もう3月ももう終わりということで、もう、あと1回放送はありますが、まあ、今週は、私、えのきだしんえもん、ただ一人、ワンマン、スタイルでお送りしてまいりましたけど、まあ、季節の変わり目でもありますし、春眠暁を覚えずなんて言いまして、私も本当に一日中眠たいんですよ。もう、なんか病的に眠って、ナルコプレシーなんじゃないかと思うけど、なんかそんな風なことを思ったりしております。まあ、変な、粉もね、散ってますんで、いろいろ、花粉やら何やらもね、本当にね、呼吸器に来るんですよ。本当に辛い時期ですけども。まあ、皆さんも頑張っていただきたいというふうに思ったりしているわけでございます。さあ、お送りしてまいりました QIC。QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は、FMC を追いかけて30年コバゼミ。無党派の乱を応援。袋から飛び出たネズミ。ノー IBB ノーライフ。元浦千代吉。赤字会社やってますズルムテサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこかり、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダとの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいりました。まあね、本当にね、さっき花粉の話しましたけどね、朝目が覚めると本当連発でくしゃみが出るんですよ。もうなんかくしゃみの速射砲状態になってましたね。 でね、くしゃみってのもね、咳と一緒でね、やっぱ連発で来ると結構体力奪うんですよね。でしかもね、その背中のその背筋のいろんなところとかこう無理やり動かすもんで、それもあってね、なんか痛いんじゃないかななんてことを思ってんですよ。だからこれやっぱなんかね、温泉で湯治をするとか、あるいはカイロプラクティック整体を受けてみるとか、なんかいろんな人たちからいろんなイデジを今いただいてるんですけど、まあどれもやってみたいんですけど、なかなか暇とお金っていうのがね、こう足らない状況ですから、まあ温泉は無理でもとりあえず自分とところでお湯ためてじっくりそのぬるま湯に使っとこうなんてことは今はやってるんですけど、さあどうでしょうね。本当にやっぱ年を食うってのはこういうことなんだなってことを今更ながらに今実感してる今日この頃でございます。なんせね、リスナーのみんなと同じように年食ってきてるからね、30年間リスナーやってる君も今いい年になっちゃったよね、ということだよね。本当に大変でございますから、本当に若い方々はね、本当に今のうちだよ、本当に今のうちだよ、もうすぐ来るよ、すぐだよ、ということでお送りしてまいりました QIC。 今日は榎田信也もワンマンスタイルでお送りしてまいりました。来週は木田英子出てくるんじゃないかな、ということで、今週はこの辺で、それでは、ごきげんよう、さようなら。